マルカの今夜も一人バックドロップ収録。今週は内容を変更して番組を放送いたします。はい、MC はピンキー大宮と
グッチー瀬口と、
なかなか厳しい週だった加藤です。
はい、はい、今週は、うん、内容を変更してお送りさせていただきます。昭和平成の忘れ物は、結婚式でしたけれども、来週11月26日の放送に、回すというか放送いたしますので、まだ、メッセージ受け付けております。よろしくお願いいたします。またですね、ポンさん、アベミーさんをお呼びして、生演奏をしていただけるということでしたが、今回は中止ということで、また次の機会にお呼びして演奏していただこうと思っております。まずお知らせですけれども、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、11月15日青翔子さんがお亡くなりになりました。このラジオには第1回、放送ですね、第1回放送初回マルカ加藤商店事務所2018年6月6日放送のゲストというか MC という形で出演していただきました。心からご冥福をお祈りいたします。
健敗だね。
はい、
はい、
健敗、
健敗。
突然のことで、驚かれた方もいらっしゃると思いますし、まだこの放送を初めて聞いて初めて知ったという方もいらっしゃるとは思いますけれども、うん、
そうだね、
はい、メッセージとかも、リスナーさんから来てますので、まず紹介していきます。はい、
はい、読める方、ペンネーム山嵐さんからです。昨日翔子さんの通夜に参列してきました。翔吾さんにご挨拶ができましたが、涙が止まりませんでした。翔子さんとは2005年だと思うのですが、サイバーシティビルのすすきのバル、かっこ団中の頃から通っていたに宴会の予約をしようと店の外でやり取りをしている際に、翔子さんにたまに上海ムーンで宴会してねと言われ、急遽上海ムーンに変更したことが始まりです。厨房が両方になっており、変わった形態の両店だなと思っていましたが、なぜか上海ムーンの敷居が高く店に入ることができなかったので、渡りに船ということでひいきにさせていただきました。翔子さんの一声から加藤商店とのつながりが広がり、青春の輝き菜の花キッチンへとつながり、現在までのお付き合いになります。ニューオゴジョのカウンターでフグ側の芋焼酎のお湯割りを飲むのが大好きでした。最後にお会いしたのはオゴジョの方で、飲みすぎないようにねといつも通りに声をかけられました。本当に残念です。心よりお悔やみ申し上げます。
はい、来てくれたね。ね、上海ムーンと団中、厨房は一緒だったんだね。
あ、そうですね、うん、はい、
して、まあ、ポーションと、
はい、
あと味付けも、例えばエビチリ、エビチリじゃないな、味付けも変えてたんだよね、はい、焼きそばとかもね、なんかね、
う
ん、
塩味と醤油味、
醤油とかね、うん、だからどっちかっていうと、上海ムーンはレストラン、
うん、
うん、団中は居酒屋っていう感じだから、うん、そういう風にして、まあ、同じ厨房だけども、うん、ちょっと変えてやってたんだよね、うんうん、でやっぱり上海ムーンの方がやっぱり敷居高いもんね。
そうでした ね、僕も最初敷居高いなと思って、
うん、してなんかやっぱりなんていうのかな、扉もね、
そうですね、
重厚感があったから、はいはい、して団中の方はさ、外から見えるのね、歩いてて、
う、ね、
窓、
はい、
うん、して、うん、なんかその活気とかが、
はい、
うん、そんな、うん、高そうな感じじゃない感じ、うんうん、だからまあみんなそっち行ってたっていうのもあって、でもあそこから団地が広がったからね。
そうですね、
うん、そうなんだよな。そこでそっか、翔子ね、翔子はな、うん、ね、うん、なあれだよな、上海ムーンだもんな、
うん、幼稚園の先生になるはずか
な。あとはあれだね、メッセージではないけども、
はい、
なんか来てるね、
はい、イニシャル大野さんからリクエストのみ来ておりました、うん、
い
はい、リクエストは牧原紀之で We Love You をお願いします。
今ここにある何一つでも欠けていたならばきっとこの手の中の幸せはなかったと思う。ありがとう、やっと手にした幸せを見つめていた顔を上げて愛おしむように周りを見回したと君はそう言った。そうにしている君を笑顔で見ている気がした。もしもこの世界の全てが言葉を話せるなら君のことを大事に思ってるの口を揃えてみんなが言うのだろう。
はい、牧原紀之さんで We Love You 聴いていただいております。インサロノさんも、お通夜に来ていて、はい、一緒に少しお話を私はしましたけれども、はい、驚いてる感じでしたね、はい、というわけで、
知らない人は結構いたからね。
そうですね、
言ってなかったから。
そうですね、
うん、
突然だったっていう感じだったので、うん、はい、
あの彼女らしく心配させたくないっていうかね、はい、なんかそういうのが気を使ってたんだよねずっとね、うんうん、まあ、そんな感じかな、
はい、というわけで、ね、牧原紀之さんの We Love You を聞いていただきました。
ありがとうね、
はい、はい、ここに写真も並べてありますけれども、
ね、うん、はい、若いね。
若いですね。
俺も若いけどね。
社長も若くて。
ね、びっくりだね。これはモテるわ。
戻れるなら戻りたい。
戻れる。いや、今でもまあまあ捨てたもんじゃないけどな。
あ、そうなんですか。すみません。事情知らず。
頼むよ。
はい、
うん。男はこれからだからどんどんどんどん
、はい、
スーツ着てたからな俺な。
いや、そうですね、うん、もうこれちょっと、まあまあ知らない、うん、社長知らないかったら話しかけづらい感じですよね。
そうでしょ、はい、ちゅうか今でもみんなね話しかけづらいみたいよなんか誤解されてんのさ俺。
見た目がいかついし、そう、その色眼鏡じゃないですか。
色眼鏡、色眼鏡、
色眼鏡、は
い、色のついた眼
鏡。昨日もなんかなんだおつやのさあれでさ、はい、うん、なんかジューンと春とか言ってさ、
はいはいはい、
あれ社長いつからメガネあれサングラスにしたんですけど、はい、違うのこれなんか言って、
はい、
やめた方がいいですよとかってなんか、うん、いやほっとけよお前だしに何
春さんもなかなかの人相じゃないですか純、
う
ん、平さん。
そうだから、うん、よくわかんないんだけど、な腐った松方弘樹みたいになっちゃってな、あいつだってな。
残念
な。残念。じゃ、西チーフは知ってるから、いや、全然大丈夫でしょ。で、誰かに俺、かけさせたのさ、はい、どう見えんのって言って、うん。うん、別にそんなに黒くもないよね。薄い、あれでしょ、
はい、
でしょ、
場所によって暗くなるっていう。う
ん、いや、それは変更。
それは気持ち違うんですね、
うん、はい、それ全然違う。今はそれかけてないもん、うん、だからずっと一日中通して同じ色、うん、ちょっと薄い茶が入ってたりとかね、
うん、うん
うんうん、そうなのさして、うん、なんで、いや、何ですかって、いや、ちょっと俺ね緑内障もあるからね、紫外線とかダメなのよ、うん、って言ったら、なんか純がそれは良くないですねって言って春に思いっきり突っ込まれて、純、うん、は全然そんなつもりで言ったわけないのに、うん、何面白くないこと言ってんのよとか言って、いや、ちょっと待ってて、俺の色眼鏡で喧嘩しないでくれって。そうかい、ね、なんかね、いや、大御所の常連さんたちもさ、
はい、
うん、なんか、いやーって社長は、ね、ほら、まだお通夜になる前に、なんか中央西条でさ、
はい、
安置してた時にさ、うん、みんなほら夜な夜な、
はい、
ずっと来てたからさ、うん、うん、いや、社長の飲まないとちょっと社長あれだねって、なあんまり飲まないとあんまり喋んない時もあるからさ、
はい、
そんなベラベラベラベラさ証拠こうなってのにさ、喋りもできないのにさ、うん、いやいや、ちょっと皆さんなんか僕のことを勘違いしてますよと 何なんですかって、いやって、うん、なんかみんなそういうふうに見られてんだ俺ね、うん、なんかね、どうなの、いやあなたたち北のない、なんかちょっと北
そういう会じゃないんで、
そういう会じゃない、そうですね、
そういう会じゃない、
間違えてた、
翔子さんの
それが、うん、
また次のコーナーの日、うん、改めてそういうコーナーを設けたいと思います、
うんうん、俺にね、俺の何がいけないんだっていう、うん、
いやいけないじゃなくて、どうみんなどう見えてるのかっていう、
そうなのか、いや参るね、でもこのギャップがいいんじゃない、あんまりギャップもそのまんまか、ギャップ普通だったらこの優しいね、優しいとかだけど、そのまんまだからギャップでもないんだよな、考えてみたらな、
ごめんなさい思いっきり笑っちゃってますけど、うん、いやでもあれですよね、社長やっぱりこうすごい怒るときおっかないし、うん、不機嫌な時を話しかけづらいしっていうのはありますけど、うんうん、誰よりこう気遣いができる方なので、う
んうんうんうん、女中さんと言われてるからバカ野郎まあそんなこんなんでな、はい、
あ、翔子さんには、ラジオに出演していただいているのが3回ほどありまして、第1回放送の、初回丸加加藤商店事務所、2018年6月6日放送分ですね、あと第109回の放送で、事務所から収録放送初回メンバーでテーマはビアガーデン、2020年7月25日放送分ですね、それから2019年の、10月30日、ニューオゴジョのですね、開店の時ですねの放送の3回出ていただいております、はい、後でちょっと、過去の放送を聞いていただければなと思いますんで、はい、
2018年だったんだね、初めてやったのね、はい、もう4年前になるんだ、
そんなに前なんですね、ですね、はい、
なのになんか俺たち腕上がってねえな。やばいな。ど素人感満載だよね。
そうですね。いやでも素人なんでしょうがない
よ。まあ、素人なんだけどさ、はい、いや普通はもう少しさ、学習とかしてさ、はい、なんかもう少しなんちゅうの、いや打ち合わせもあんまり しないっちゅうのもあるしさ、はい、振り返りもやんないしさ。
いやその素人感がいいんですよ。
そうかな。
機械いじる方もうレベルも上がってないですけど。
変わってないんですこれも。
いやそこは変わってよ。なんなら。
まあね、まあそれもしお時間があるときに懐かしい人の名前とか声も入ってるのもありますので、よろしくお願いしますっていう感じだもんね。うん、ねえどうですか、スーさん、翔子、なんかスーさんに何か思い出かなんかありますか。
あ、そうですね。僕、う
ん、ないですか。
あれあれ、うん、まあまあ。第1回放送の時に先ほど第1回の放送の話をしましたけど、マイク入れ忘れていろいろ言われたのも思い出したんですけど、もう一個思い出したのが、ちょうど幸太郎さんの店長やってる時にた
またまどこの店、
店関係なく、その翔子さんと幸太郎さんの店長の話になって、そのなんでしょう、二人でなんか
幸太郎が
どこの店長の
話、どこの店長、
徳太郎の時の店長ですね、徳太郎の店長の時に、うん、幸太郎さんのやり方についてああだこうだって実はいろいろ議論したことがあって、それを思い出したんですよね、
うん、
わざわざ
またスーさんがまたあれだろ、
そうです、
吉野家でなんかバイトリーダーみたいなのやってたのを鼻にかけてさ
いやそうです、
みんな言ってるよ、うん、吉野家ごときで何言ってんのよって吉野家吉野家であれだけど居酒屋とまたそれとちょっと違うからね、そうですね、うん、
はい、でまあまあまあ、それ
で証拠と、
そうそうです、うん、なんかいろいろ言い合って、
うん、例えばどんなこと、
その店長自体がやっぱり お客さん持ってなきゃいけないっていう証拠さんが言って、うん、いやでも仕組みを作れなきゃいけないんじゃないって僕が言って、うんうんうんうん、でどっちが大事かみたいな話でなんかすごいいろいろ言ったなっていうのを思い出して、うんうん、やっぱりお客さん持ってないと店長はダメだよってずっと言われたのをずっと覚えてますね、だから、
うん
うんうん、やっぱり翔子さんはお客さんいっぱい持ってんだなっていうのはもう昨日もお通夜で感じましたし、
うん
うん、すいませんちょっと写真見てました
、はい、興味なかったみたいです、はい、スーさんの話は
たまたまその昨日お通夜で僕の知り合いなんですけれども共通の知り合いで、うん、僕おごじょに行ってるって知らなかったんですけど、うん、たまたま昨日お通夜で会ったら、あ、おごじょに行ってたんですよねって言って、お通夜に来てた方と会った時に、うん、あ、やっぱり広がりってすごいなと思って、つながりすごいなと思ったのを、うん、なんかやっぱ思い出しましたよね、そういうので、うん、はい、
セクチは多分話しやすくなったと思うよ、これがすごいなんかもうあれだったら、
でも、なんかもう分かんない、どれを話したらいいか分かんないです、
そうなのよ、この前も俺も言ったけどな、うん、
いや最初にね、上海ムーンで会って、 その時は本当にまだ赤いの着てるアルバイトの女の子、うん、高橋真希が着れなかった赤を、うん、米森翔子は着てて、
マッチ棒って言ってたからな。
髪ああそう
髪型おかっぱ
やで、そうですね、はい、
マッチ棒みたいななんかな、
はい、
うん、頭して髪型してな、うん、
まあな、翔子の家に遊びに行ったり、
そうだな、
したし、なんかあとあの一緒に働いてた時にお互い頑固だから言うけど、だんだんもう二人でお互い腹立って目も合わさず、
とりあえず険悪な雰囲気になった時あったな、険
悪な雰囲気になってでもまあ営業中はとりあえず必要最低限の会話はするけど、目お互い目は合わさずで最終的にまだその時あの携帯だったから、なんかメールでやり取りしたのかな、なんかその時最初お互い敬語でやり取りしてでなんかそのうちなんかちょっと一回ちゃんと話そうかみたいになってなんかなるしたんです。翔子はとりあえずもう本当に究極まで怒ると目を合わさず敬語になるじゃないですか、うん、誰にでもな、
うん、存在をなかったことにするからね、
なかったことにするんです自分確かにな
あ、はい、薩摩五条
いやー本当に、うん、何わかんない、なんかいっぱいありすぎてわかんないですよね、
うん、
社長の方がもっともっとあると思いますけど、
うん、まあということで今日はそのような話で締めていきますか
はい、
うん、
ではここから社長にお話ししていただこうと思います、
はい、いやー率直な気持ちはね、参ったなーっていうのが、うん、あと困ったなーっていうのがね、うん、困ったーっていうのが悲しいとか寂しいもあるけど、なんかそれまでその前に普通に単純にね、参ったーっていう、うん、乗り合う時は急だったじゃない、
はい、
だからまるっきり実感はなかったね。だからある意味どっか他人事のようなところもあった。ただうん、ショコの場合はなあ、この何ヶ月間かね、入退院繰り返したりちょっと具合悪かったの知ってるから、うん、まあ、それでもなんとかね、なるんじゃないかって思ってたからね、
はいはい、
うん、はい、うん、23年前だな、彼女が19歳、うんね、うん、アルバイトで入ってきて、してマキと俺に、団地でカウンターで飲んでた俺に挨拶、翔子連れて、はい、今度入った米森翔子ですって言って、うん、マキがね、
はい、
おう、そっかーって、すごく笑顔が、ね、素敵でね、うん、チャーミングでね。そしてマキに、マキ、今度はあれだな、キャラできたなっていう、なんかその、うん、今でさえほら、大人になってきてさ、翔子もさ、
はい、
ちょっと綺麗になってきたけどさ、あの時ってなんか、唇はベロンって出てて、目細くてお前、ねえ、これはキャラだなっていう、キャラ勝負できたなって、
うん、言われてましたね。うん、そうだそうだ。
だけどあれだからな、まだ、地方斎場でね、
はい、
通夜やる前に2日間、
はい、
うんと火曜日と水曜日、
はい、
いたでしょ、
はい、
してお母さんも鹿児島からな、
はい、
土曜金土に来て日曜日帰ってすぐトンボ帰りで火曜日に来たから、
はい、
で夜も一緒にいて話をするさ、ねえ翔子ね綺麗でねって言ったら、お母さんがね、え本当に綺麗かいって言ったからねお母さんってお母さんっていや綺麗になってますよと、要はさ、まだねやっぱりね、昔その23年前、まあ本当、 もうね、俺にとっちゃね、なんかちょっと気の強い妹、ちょっとじゃないな、結構気の強い妹のようなね、
はい、
うん、うん、なんか、うん、ね、うん、そういうやつなんだけど、存在なんだけど、うん、それから、まあいろいろあってね、やっぱりね、うん、前にも言ったと思うんだけど、やっぱりその、加藤商店、タスコ加藤商店、加藤商店の店長だったのかな、うん、やっぱりその責任とかってきついのね。だから、ショコはね、俺に、うん、社長って、私は、加藤商店にいたら、泣きながらな、結婚できないので、鹿児島に行って、結婚しますと。だけど、彼氏いないのにな、鹿児島にもいない、誰と結婚するの、お前ってね。したっけ、ね、今日、火葬場で、証拠のあれを焼き上がるの待ってた時にね、したら織江と茜と言ったんだけど、また織江がさ、うん、翔ちゃんって、あの、まあどっちも翔子翔子でどっちもあれなんだけど、織江は翔子のこと翔ちゃんっていう、翔ちゃんなんで結婚したのって、あの翔子とって言ったら、うん、いやーって、うん、今逃したら結婚できない、一生結婚できないような気がしてって。オリエは、もっと翔吾のいいところを聞けるかなと思ったら、今逃したら結婚できないと思ってって。オリエ、もう俺思わず火葬場のロビーでもう笑っちゃったもん、なんか、お前。何言ってくれてんねんっていう。
それは今そこで話しちゃいけない。
う
ん、
そう。ね。あれ、セクシャーあれ覚えてるか、一回よ、
はい、
また青春の輝きからどっかでよ、翔子がなんかね、あれ何で喧嘩、
俺わかんないです、
翔子がね、
二人で、
はい、うん、いきなりね、もう届かなとか言って、雨の中何も持たないで、あのエプロン、
はい、
エプロン
制服のまんま
店から出てっちゃって、もうなんか、あの、喧嘩して、よく家族で喧嘩して、娘がもう、もういい出てくっつって、そんな感じで出てって、家の鍵だとか、カバンとかは、もうそのまま置いてて。
財布も携帯も。そう。
いや、だけどね、じゃエプロンにね、携帯があったから、だから、あの、保育園、あ
の、
幼稚園の学校の時の人に電話して、そこに泊まってたから、まだよかったんだけど、家とかもう買う、あれな、
もう必死で、もうだって出てってすぐ追っかけたのに、もういないんですよ、
セクシー、翔子待ちなさい翔子ドラマのように
でもすごい速さで出てっちゃって、
やっぱりね、バスケ部のキャプテンだったからね、
早かったですね、
すごいのよあれ、なんかでね、
なんか社長と二人で喧嘩始まったんですよ、
そう、あれね、その前にどっか多分ね、上海も飲んでてね、上海街のがなんかちょっと食いながらなんかあったべや、お前のなんかあの時ちょっと付き合ってた、
あの男、その話はいいですから、そうか、いいのか、はい、
うん、何よそれ、
今日は違う、
して輝き行って、
はいはい、
してなんか居酒屋甲子園の大島くんなんか誰かなんかそんなの来たんじゃないか、でそこでなんか、
はいはいはい、
俺も酔っ払ってたから、うんうん、バーってたっけ、なんか翔子、それがなんか、うん、なんかその時翔子もいて、なんか俺と言い合いになったのかな、うん、したらもうなんかどの子のとか言って、うん、バレバレバレって
、いまだに何だったかよくわかんないんですけど、
俺それもずっと忘れてて、
はい、あ、忘れてたんですか、
そして今日だから茜が誰かが、はい、その話してて、
茜知って
ん、うん、してて、うん、はい、うわ真面目、あ、思い出した、そんなのもあったななんて、
そうですよ
ね、
まさかあんな天気
の、ね、うん、
しばらく連絡つかなかったですもんね、
あと家ぼや事件、翔子の部屋、はい、なんか知らんけど、ね、布団なんか寒いからさ、どっかに電気ストーブかどっか、
はい、
乾かしたかなんかして、なんかあっためようとしたんだね、
はいはい、
うん、なして、はい、一回なんかついて、でも消して、一応消してきたと、
はい、
だけどあれって布団とかってさ、はい、あの完全に消えないんだよね、後から、うん、
うん、
でだから、いや行ってきた方がいいぞ、行けって、はい、みんなで、うん、その危ないからって言ったら、もう煙もくもくもくもく出て危なかったって、うん、くれ12月30日ぐらい、くれ 年越しあいつそう家にいやあの、ねね、寝れなくて、はい、多分斉藤純ちゃんのね家かどっかで行ってたんだわあいつ、
はいはいはい、うん、純子さん家にもよくみんなで行きましたね、
う
ん、
だからね、あとマキとね、マキが店長になった時あってね、して翔子が主任だったのさ、はい、仲悪いっていうかね、合わないのさ、合わないのさ、翔子もま、もうマキは年上でさ、でも翔子の方が効かないからさ、はい、いやマキだって一生懸命やってんだけど、やっぱりほら細川部長のやり方をずっと見てたから、はいはい、マキってやっぱり真逆でしょ、はい、うん、そしたらやっぱりね、なんかやっぱり翔子またね。目も合わせなかったりするんだわ、はい、
そうです
ね、軽く無視したりとか、
そうそうそう、
な
本当に、うん、
して俺だから俺最後だいたい反省会ってあの、はい、営業終わってから2時3時4時ぐらいからやるんだ、はい、してちょっとお前ら2人ね紙と鉛筆ねもう用意させていいかお互いの末期は翔子の良いところ直してほしいところ、翔子は牧の良いところ、直してほしいところ、これあのこの A4 かなんかの、はい、あれ半分に、はい、半分でこっち良いところと悪いところ、はい、ねねして書くんだわ。はい、お互い、うん、読み上げろと、うん、ねうんしてこれでねお前たちねこれで明日からやっていくぞちゃんと。はいって言ってんだけど次の日もまるで変わらず。変わらず、うんうん、そんなんじゃ無理でした、
うん、そうですねやり方が違うから
そんなあまあそういうのもまた、うん、だから、うん、
本当に証拠
は、うん、証拠はな、うん、だけどさっきも言ったけど結局翔子と結婚して、はい、うん、うん、して会社辞めて2年間ぐらいやつあっちこっちやっぱり、うん、引く手あまただからさ、うん、うんやっていくうちにね自分で大御所やってからねそれからねなんかすごくまろやかっていうかねうん、うん、して顔もどんどんどんどんやはり、ね、うん穏やかになってったなと、うん、まあそれはうん翔吾のと結婚したのもあるし、うん、あのねうん精神的にも、はい、うんう、うん、安心したっていうのもあるんだけどうん鹿児島に行って結婚しなくてもよかったねえ、うんうん、11月15日、俺14日の日にね、のりおの命日だから、はい、だいたい徳太郎とか、うん、しじみとか、行ってるんだ、はい。で、本当は俺15日の火曜日に、本当は月曜日だけど、月曜日予約いっぱいで翔子の面会に行けなかったのさ。でじゃあ社長火曜日の15日の3時どうですかって言ってうん2時半に迎えに行きますなんて言ってね地下鉄で行けば大丈夫ですなんて言って遅かって言ったんだけど14日の日飲んでる時にうんいやちょっと熱が出て今強い薬を打ってちょっと意識が朦朧としててなんか看護師さんからあれですと一応連絡いつ行くかわからないんですけどそれは、まあ、準備中からねなんかやっててくださいとただやっぱり翔子お前店閉めたのかって言ったらいやお客さん入ってきちゃったんです入っちゃったんですそっかじゃあいなくなったら閉めてやるだろうって言ったらはいしてもし寂しかった一人で入れなかったらいつも連絡しろよありがとうございますっていう感じでして俺はそのまま骨とく行ってしじみって飲んでたらしたらあれなんだよねなんかあの熱も下がって少し安定しました、うん、安定しましたって言ったからあそっかって言ったら俺安心してじゃあ明日行きますのでよろしくお願いしますなんて来てたから正午からね LINE が、はい、して飲んでたさ、うんうん、でまあまあ、うん、早めに帰って、うん、家にいたら3時37分4分うん起きてますかまだ起きてますかって LINE 来たからああこれ嫌だなとしておうって言って、うん、どうしたいや39度の熱があって、僕これから行きますと分かった俺も行くと証拠乗っけてっかいや僕もうタクシーでも行きますって って正午行って、して俺も行って、うん、して部屋に入れるのは2人までなのさ、うん、でまあ俺と2人までなんでっつって、うん、俺と正午で行って、もうその時はもうね、薬でほら麻酔みたいの打ってるから、もろうとして、ただ呼吸だ、脈は苦しそうだったけど、っていう感じで、うん、まあ看護師さん曰く声は聞こえますと、だから声をかけてくださいと、で翔吾と俺で、うん、翔吾、じゃあ翔吾聞こえてるか、聞こえてんだろっつって、うん、ね、翔吾もね、ほら翔吾、社長来たよ、社長、加藤社長来たよ、怒られるぞお前って言って、いや怒んねえよ俺お前なんでこうそういうこと言うなお前ってね、うん、ほら起きなさい。でまあそれから小太郎とかも、まああと常連の和田さんとかも夫婦とか来てくれて、1時間半2時間ぐらい交代交代交代でやってたんだけど、いよいよともう脈がね止まりかけて、してまた俺と翔吾で入って、翔吾がもううん祈るような気持ちで、俺翔吾の手なんて初めて握ったね、指長いなーと思って、うん、やつのピースサイン見たら分かんないけど指長いんだよね、あれ翔吾こんなに指長かったかと、うん、でも冷たくなってたな、あったかい手を握りたかったね。俺ね、ほら5年6年前に乳がんやったやつ、あいつは抗がん剤はやらないって決めたから、決めてたから、うん、だけど翌年に再発したんだよね、転移してたんだな、うん、リンパとかに、そっからずっと薬で抑えて抑えて、だけどもうどんどんどんどんもうどんなくなってくるのね、ああいうのって体制ができちゃって、うん、俺はね、やつがほら病院にたまに定期検診で行ってて、そのためにどうだった証拠、いやーって、うん、だあいつはね、いや大丈夫でした、順調ですって言うんだわ、だから俺それずっと信じてたもんね、うん、体温もあいつ30低かったんだわ、5度5分か6分ぐらいだったのに、それが手術して最近はもう36度7分とか8分なんです、平熱が、お、よかったな、うん、して手術してから私二日酔いもしなかったんです、お、なんかそれってなんかすごくよ、逆に良くなったんじゃねっていうぐらいまで言ってて、だけど実はそうじゃなかったんだな、今年の3月か 4月に事務所で翔吾が寝てるときに、翔吾と話したときに、なんか翔吾がなんかちょっと意味深なこと言ったから、翔吾ちょっと、うん、向こうの手間暇のホール行こうぜって言って話したら、いや実は医者に持って余命1年あるかないかだって言われましたと、マジかと、なんだそれと、俺は順調だって聞いてたぞと、まあ、そこで、まあ、ちょっと詳しく、詳しい話聞いて、そうかと。まあ、だけど、医療発達してるし、まだ、終わったわけじゃねえからよ。なんかあるべや。だから、なんか俺もいろいろ、調べて、買ったりしてたよね。まあ、言ったね。さっきも言ったけど、ノリオの時は突然だったけど、翔子の時はもうそっから、もうね、今まで以上に翔子に会いに行ってたしさ。して、まあ、神棚には毎日翔子が、ね、乳がんになってから必ずちゃんと、翔子が良くなりますようにって言ってたんだけど、それ聞いてから、 して特にこの2ヶ月ぐらい翔子がほらいよいよと9月に入退院を繰り返してからもう神棚とあと相馬さんっていうのはずっと翔子男翔子可愛がってもらった荒山のおばさんねいるんだけど、その方がもう7、8年前に亡くなったんだけど、すごく翔子と翔子を可愛がってくれててね、うん、その人にもう神棚の下に写真貼ってるから、俺毎日のようにね神様とね相馬さんにね、俺の余生あとどのぐらいあるか分かんないけど、俺の半分の命翔子にあげてくれって。神様とかいねえな。そう言ってずっと言ってたんだけどな、俺の命はもう、だから俺せこい命根性汚くて全部あげるって言わなかったからかなと思うんだけど、そしたら11月な15日のりおの命日の次の日だもんな。
ほんとそうなんですよ。
ね、午前6時半ぐらいな。うん、うん、すごくね笑顔、写真全部笑顔だな、ピースサインだな。そしてね今回もねすごいのさ、お花も
すごかったです、うん、本当に。
そしていうん、同業者、普通のやっぱり常連さんたち、はい、業者さん、はい、うん、たくさんの人たちがね、はい、もう泣いてね、翔子のやっぱりみんな知らなかったお客さんもいるから、うん、どうしてっていう、うん、まさかっていうのが、うん、おこじの常連さんたちもすごいんだわ、みんな翔子ちゃん翔子ちゃんって。お父さんがね俺にね、いやって社長、俺ら金曜日土曜日来たでしょ、二人で来たから翔子を安心し、変に安心して行っちゃったのかなって、お父さんそれそうじゃないと、翔子は喜んでたと思います、喜んでるはずですから。して安置されてる時まだ通夜の前にな、お母さんとありがとうね社長、もうのりおのお母さんと一緒、社長ありがとうねって、うん、ずっと、うん、19歳18歳19歳でこっちに来てずっとこうやって面倒見てもらってありがとう。俺なんかしょね、しそのなんだ美容院行った時に初めて翔子の手を握ってな、
はい、
うん、それまでないしてもぐっと握ったことないのになんか知らないけど、翔子のお母さんと、しかも恋人握り、
あのずっとしてましたよ。
してた、
してました。
今日もはい、してたけど、
はい、
この前もずっとしてて、だけどねもうずっとお母さんも泣き、うん、あのよだお母さんこんなにねとみんな悲しんでくれて泣いてくれてお花もいっぱい来てみんなこうやってやってくれても死んだらダメだねって言ったらお母さんも本当って本当そう、死んだらダメよ、みんなな、ひまわりみたいなね、証拠はね、うん、今日な告別式でな、
はい、
翔吾がな言ってたな、どうか皆さんと翔子のこと、翔子の笑顔を忘れないでくださいと、忘れないよ。あとは翔吾や大御所を助けながら、うん、まあ俺たちが何も言わなくても常連さんとかあいつ仲間いっぱいいるから、あいつら、うん、あの人たちがみんなちゃんとやってくれる、うん、 だけどぐだぐだぐだぐだ言ってるけどもういねえんだよな、もう会えねえんだよな。なんだかな、ほんと参ったよ、困ったわ。皆さん、翔子のこと知ってる人たち、翔子じゃないけど翔子のこと、翔子の笑顔忘れないでやってください。14日のリオ徳太郎、加藤商店じゃなくていいから徳太郎の系列、15日は大御所に行ってやってください。忍んでください。以上です。
はい、エンディングいきたいと思います。今週は内容を変更してお送りいたしました。メッセージいただきました山嵐さん、それからリクエストいただきましたインシャル大野さん、ありがとうございました。今週お送りする予定だった昭和平成の忘れ物は来週放送いたします。また、先ほども言いましたけども生放送予定でした。ポンさん、阿部美さんは日を改めまして出演していただこうと思っております。来週は11月26日放送、昭和平成の忘れ物、テーマは結婚式ということで、
もう2件来てるもんね。
はい、2件来ております。はい、
さっきの山嵐さんと、はい、あと
のぞくさん、はい、
のぞくさんじゃないでしょ。
のぞくさんもでも
来てました。はい、
うん、あ、そう、はい、あと、いや、3つだな。
はい、そうです、3つですね。うん、3つです。
まだまだ大丈夫。
うん、キモちゃん。
あ、そうです。ペンネームでいい。
いや、大丈夫大丈夫。
キモちゃん結構そういうの好きだから。というか、いや、キモちゃん分かってんのかな、翔子のこと。
いや、あの、そうですね、分か
っ、いや、俺のトップギア見たら分かってると思うんだけど、
そうですね、
見てない可能性もあるんだよね。はい、うん、
実際あのリクエスト来た時もまだ日曜日だったので
。あ、そっかそっか。は
い、そうなんで、
うん、そうなんだわ、キモちゃん。ねえ、もう怒っ、叱ってくれる人いないよ。
はい、
なあ、
というわけで今回は、うん、青翔子さんを忍ぶということで、
旧姓米森翔子、
米森翔子さんですね。はい、
すごい、そうだ、鹿児島からとんぼ帰りで来てる友達とかいたんだから。
ああ、そうなんですか。
うん、3人ぐらいだかな。して見たら中学校の同級生、高校、あと女子バスケ、はい、それも51期、50何期とか、なんかそういう、そんなつね、あと幼稚園のこのこっちに来た時のね、学校の、うん、
はい、いや、専門学校の、
うん、
何十年前なのっていう付き合いなのに、うん、あんな立派なお花が届くなんてと思って、う
ん、どんだけ翔子が
すごい
ね、愛されてたか、
本当にな あ、すごかったです。あの、受付してたじゃないですか、
うん、
香典返しもあの数用意し、かなりの数用意してたんですけど、途中で足りないって言って追加したんですよ、うん、やっぱりこんなことってやっぱないって草原の方も言ってて、だからほんとすごいなと思って、うん、みんな、
うん、だけど死んだらダメよ。ノリオの時もそうだけど、どんなに花がたくさん来て、あれ来ても人が来たとしても、そんなのは、うん、花なんていらないから生きててほしいって、香典なんていらないから生きててほしいって、皆さんも本当に体に気をつけて、これからもできる限り一緒に飲んで話しましょうよ、無理しない程度にね。
はい、というわけで
また
来週ですね。はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
おかえり、果てなき二人なのに、夢は捨てたと言わないで、他に道なき二人